人。
おお、四角に襲われ川に落ちたんじゃけんど、気づいたら海近くの漁師小屋におっての、出される魚が絶品での、つい土佐を思い出し、本当にね、人騒がせなね、坂本龍馬なんですけどね、結局タイムスリップとは何ら関係なかったわけですよね。で、まあね、なんだかんだあってね、結局はね、野風の命を助けた人。そしてね、最後はね、いい、神様は絶対に乗り越えられる試練しか与えない。これ基本だから。ってね、うん、あの現代のミキはですね、学校の先生をしているような感じでしたよね。
ね
え。あれはね、人がね、未来を変えてしまったっていうことなんでしょうね。
ああ、どちらにしてもミキが存在するっていうことは安心したんですけどもね。なんかちょっと中途半端な感じに終わった印象があって。
やっぱりそうですか？
なんか何一つ解決してないやみたいな。
ねえ、まあね、でも視聴率の方はですね、なんと 25.3%。 ねえ、平均では 19.0 ということでね、まあ予想以上の大ヒットにはなったんですが、まあ惜しむ楽は NHK のスペシャルドラマ坂の上の雲とのバッティングですよね、うん、これが30分被ってなかったらね、ひょっとしたら 30% にもっと近づいていたんじゃないか、うん、平均でも 20% を超えていたような気はするんですけど ね、ということでね、あの方からね、最終回に関するメールが届きました。
こんにちは、なにわのフォレストガンプです。ジン最終回、結局南方先生は江戸時代にとどまったまま終わってしまいましたね。主人公たちが織りなす別れと旅立ちには素直に感動いたしました。特に野風さんが新たな人生を歩み出すシーンは素晴らしかったですね。が、あのミイラ男は一体誰でなぜ現れたのか、瓶詰めの胎児は何だったのか、よくよく考えれば全く謎がわからないままに終わってしまったという感じはあります。まあ TBS にとっては南方仁が江戸時代に残った方が後々都合がいいわけですからね。現代に帰ってきたらスペシャルや映画を作るときにまた何かの理由で江戸時代の同じ年号あたりにタイムスリップしなければなりません。タイムマシンがあるわけではなく、知らない間にタイムスリップしていたわけですから、いつの間にかタイムトラベラーになっていたという主人公が登場する映画といえば、やはり時をかける少女ですね。テレビ版、リメイク版、アニメ版などありますが、私は断然大林信彦監督による1983年公開のオリジナル版が忘れられません。いわゆる尾道三部作の2作目であり、智代ちゃんの主演デビュー作です。この年になって言うのもなんですが、原田智代さんというより私にはいつまで経っても智代ちゃんという響きから抜け出すことができません。今の若い人にとってはブレンディの CM の人というイメージしかないかもしれませんね。ティーンエイジャーの青春期を示すジュブナイルという言葉を知ったのもこの作品がきっかけでした。同じ時間と空間を何度も行き来してしまうタイムリープという状態に陥った主人公が織りなす切ないドラマと、ともよちゃんの初々しさが忘れられない作品です。さて、今のところジンのスペシャルや映画について何の告知もありませんが、花より団子やルーキーズでドラマの映画化を大成功させた TBS がこのままジンを放置することはありえないと思います。近々未解決の謎が解き明かされる続編が見れることを期待して、ジンへのコメントを終了させていただきます。ありがとうございました。
なるほど ね、まあね、案の定ね、結局は何一つ解決せずに終わらせてしまったわけなんですけどね、そのことに関してはね、久しぶりにあの方からもメールが届いてるんですよね。ご無沙汰しております、高太郎です。ねえ、実は私、今こっそりシナリオの勉強などをしておりまして、その観点からもドラマを楽しんでおります。このクールは、小公女セイラ、ジン、ライアーゲーム、サムライハイスクール、深夜食堂などを見ていたのですが、ついこの間、ジンが最終回を迎えました。しかし、どうも納得いきません。全然謎が解明されていないじゃないですか。噂では、来年3月から映画化クランクインするらしいですが、テレビと映画は全く違うものでしょう。ドラマのファンを映画に持っていこうとする意図がわかるのですが、正直引いてしまいます。テレビ番組を切る的にはどうなんでしょうかね。まあね、見ていたほとんどの人がね、同じ思いだとは思うんですけどね。
はい、
ただね、冷静に考えるとね、やむを得ないと思うんですよ。うん、というのは、原作コミックの方はね、まだまだ延々と続いてるわけですよ。ね、勝手にね、原作者のね、意向を無視してね、終わらせることはできませんから。
ね、じゃあ見る側は最初から解決しないのを覚悟して見なければいけなかったんですね。
ねで、ただしね、何らかの形でね、いわゆる一区切りをつけなきゃいけない、うん、ということで今回ドラマの制作者が考え出したのが現代における恋人ミキの存在なんですよね、
うん、
実は原作コミックではミキは登場しないんですよ。江戸時代に行ってしまったジンにとってで、あのような形での現代への未練というのはね、ないんですよね。つまりね、ドラマにおいては現代への未練をね、断ち切る、それを一つの区切りとして、うん、まあなんとかね、終わらせてしまおう。そういう風に考えるとね、うまくできた設定とは思いますよね。
そうですね。
うん、まあね、あの写真っていう存在もまさにそうですよね、
はい、
これも原作には出てこないと。
うん、
あそこでね、まあ、現代とのつながりをね、こうやってチラチラと見せながら、はい、うん、まあ、その写真がなくなった、でそれに対してジンは何とも思わなくなった、これにて一件落着ねー。まあそういう風にコミックは延々と続いているのに、ドラマではどういう風に最終回を迎えるのか、これが今回の最大の命題だったと思うんですがね。それに加えてね、嬉しい誤算ねえ、だって本当にね、これ映画化されるとね、かなりの人がね、見ざるを得ないって感じでね、映画館に足を運んでくれそうでしょ。
確かにね、このジンという作品もしかりですけど、こう2008年に2人共演してるんですよね、
うん、
綾瀬はるかちゃんと大沢たかおさんは、うん、1という映画なんですけど、
ね、
それもちょっと大ヒットしましたんで、うん、成功例がありますから、
ね、
楽しみですよね。
でそしてまあなんといってもですね、うん、今のテレビ局ね、うん、映画でねドカンと当ててね、その黒字でね、放送事業における赤字をね、なんとか埋めなければいけないですから ね、まあね、綺麗事ではなくね、そこまで切羽詰まってるっていうのがね、うん、実は現状なんですけど ね、ということで、果たして続編とか映画化があるのかどうか、まだまだ気になるジンなんですが、その後を受ける2010年1月クールの日曜劇場は特上カバチ、毒舌の敏腕女性行政書士とバトルを繰り広げながらも、法律を駆使する法テクを武器に借金問題や派遣切りに苦しむ弱者を救うべく奮闘する行政書士補助者の姿をシリアスかつコミカルに描く熱血ドラマ。主演が嵐の桜井翔、堀北真希。共演陣がですね、遠藤健一、渡辺一景、田丸真希、浅野ゆう子、高橋克実、中村雅俊。初共演となる桜井翔と堀北真希がどんなコラボレーションを見せてくれるのか、うん、新ドラマ特上カバチ、楽しみにしたいと思いますね。はい。